聖書を朗読します。ルカの福音書22章24節から34節。ルカの福音書22章24節から34節をお読みいたします。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたには立ち直ったら兄弟たちに力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。以上です。
改めましておはようございます。私はいつもですね、最初にお祈りをするときですね、ヘブル書の13章の言葉をお祈りさせていただいております。ぜひ共にお祈りください。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が御心に沿うことをイエスキリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように、アーメン。はい、今回、5回ですね、スナソン牧師がサバティカル中5回のメッセージをさせていただくことで、今日が最後ですね。この5回皆さんよく耐えました。あの忍耐をですね、必ず神様は知っておられますから、必ず報いがあると思いますよ。最後ですので、もう一度ですね、頑張ってですね、一緒に私のメッセージを聞いていただければと思うんですね。今日は最後、弟子の訓練とい う, こう一連の流れで、最後22章、ルカの福音書22章からですね、治める人は使える人のようであれという、この御言葉からの一文を取り、皆さんと一緒にですね、聖書の箇所を見ていきたいと思うんですね。今日のですね、アウトラインはこんな風にさせていただきました。今日の箇所を2つに分けまして、最初は神の国で偉大なものとは、2番目はペテロのつまずきの予言、そして最後に、まとめというわけではないんですが、今回3回ほどですね、私はあの弟子訓練のことについてお話をさせていただいたことにいただきました。それをちょっと最後に見てみたいと思うんですね。さて、では最初のですね、24節から30節までをちょっと見ていきたいと思うんですね。あまり鮮明ではないですね。最後の晩餐、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵ですね。もっと鮮明な絵があったんですが、忠実にというわけではないんですが、ちょっと発色を良くしたものよりかは、 今もこんな感じのようですね。ちゃんと修復をしてないので、ありがとうございます。真ん中にイエス・キリストがいる有名な絵ですね。ありがとうございます。絵についてはこれ以上膨らませることはないので、今日の箇所というのはこの最後の晩餐の場面の話ですね。キリストがもう十字架にかけられる、数時間後には十字架にかけられる前、杉越の祭りの食事というのをですね、十二弟子の者たちと共に行ったその場面の話です。その最後のですね、この食事の最後の時にですね、イエスはある一言を言うわけです。この中に裏切り者が出ると。皆さんもご存知だと思うんですが、ユダ、この十字架の中から一人裏切り者が出るということをですね、予言するんですね。皆さん、聖書をもう開いている方は見ていただければいいんですが、お読みしますので、最後に今日の箇所の前のところにですね、こんなことをイエスは言っています。21節、しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。23節、そこで弟子たちは、そのようなことをしようとしている者は一体この中に誰なのかという互いに議論をし始めたってあるんですね。イエス様がユダが裏切る、ユダとは言いませんでしたが、裏切り者が出ると言ったので、弟子たちは食事をしていたのか、もうそれがそっちのけで、この中で誰が裏切るんだっていうことを議論し始めたんですね。そういうことをイエスが言えば、至極当たり前のこう議論ではあったと思うんですが、その議論をしている最中、いや、議論をしていて、その話をしていながらも、弟子たちは今日の箇所に移っちゃうんですね。何を移ったか、24節をちょっと見てください。誰が裏切るんだっていう話をしている話、議論をしていた話が、いつの間にやら誰が偉いんだっていう話になってくるんですね。何度も言いますが、もう数時間後にはそばにいる、食事を共にしているイエスが十字架につけられるんですね。イエスはこのことについて何度も何度も言ってきました。十二弟子たちがそのことを十分理解していたかどうかは分かりませんが、ユダが裏切り者が出るという話をしている中から、最後には誰が偉いんだっていう話になってしまうんですね。3年半共にしてきたはずなのに、今話しているのは誰が偉いんだっていう話になっちゃったんです。イエスはどんな思いをしたのかなっていうふうに考えました。散々言ってきたんです。私はいつか去っていくと、苦しみを、苦い杯を受けるって言ってきたんですね。寝る時も同じものを食べ、苦しみも分かち合ってきた仲間がですね、もう数時間後に死ぬその間際に言っていることが、誰が偉いんだっていう話なんですね。そこでイエスはもう嘆くわけでもなく、見捨てるわけでもなく、もう一度大切なことを話し始めるんですね。それが25節からの箇所です。読んでいただいたような箇所ですね。前回私がちょっとお話ししたときですね、難しい言葉なので覚える必要はありませんよって言いましたが、パラレリズムという言葉を挙げたんですね。日本語的に言うと道義的平行法っていう言葉なんです。何度も言いますが覚える必要はありません。ただですね、聖書はこんな書き方をよくするんで、ちょっと覚えておくとですね、分かりやすいかもしれません。この25節から27節まで、特に26、27についてですね、同じような文章、ちょっと違うかもしれませんが、同じ意味を込めた違う3つの文章が出てくるんですね。あなた方の間で一番偉い人は 一番年の若い者のようになりなさいと。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く者と、着く人と給仕する者とどちらが偉いのでしょう。も、無論食事に着く人でしょうと。3つの違う文章ですが、ここに込められた意味というのは、つまり仕えるものになりなさいということなんですね。なぜなら、まあここに書きましたが、27節、私はあなた方のうちにあって給仕するもののようにしていますと言っていました。何度も言いますが、数時間後には十字架につけられる。その後イエスがこの世から去り天に昇られた後は、この十二弟子たちが教会やクリスチャンであるとか信じる者たちをこう導かなければいけない。そんな時に最も大切なことは仕えること、給仕することだというふうに言ってきたんですね。ここですごく大切なことがあります。それは何か、イエス様はですね、すごくシンプルなんです。何か自分がしたことをやりなさいって言うんですね。自分がしたこともないこと、自分ができないこと、もちろんイエス様は何でもできますが、そんなことを私たちにしろとも弟子たちにしろとも言ってないんです。イエス様自身がやったことをあなたもしなさいって言ってるんですね。よくカルト教会とか、まあ、カルト牧師とか、そのようなところで出てくることは、何か自分ができないことをやれって言うんですね。でもイエス様は違います。私たちにしてほしいこと、やってほしいこと、弟子たちにやってほしいことは、まずご自分がなされたことなんですね。そこがカルト教会とか偽教師とか言われる人たちと全く違うところなんですね。27節にあるように、給仕する、つまり食事に就く人たちに対して常にお世話をする人、使える人、私はそういう人生を歩んできましたよとイエス様は言ってるんですね。まさにそれがイエス・キリストという方のですね、生き方というものでした。ルカの福音書には書いてませんが、ヨハネの福音書という箇所にはですね、同じこの最後の晩餐の時、弟子たちの足を洗うというシーンが出てきます。皆さんご存知だと思うんですね。洗うということを、その姿からですね、使えるものという姿をイエス様は実際に弟子たちに教えられたんですね。これはこの世のこう真理というか仕組みとは全く逆なわけです。この世はリーダーがいて、リーダーは使えられる人です。その下々から使えられる人なんですね。しかしイエス様は逆のことを言ってるわけです。天の国においては、偉い者が、リーダーである者が使えなさいって言ってるんですね。マルコの福音書10章をちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですね。45節をちょっと見てください。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですっていうふうにあるんですね。つまりイエス様は自分が使えられるためではなくて、罪人に使えるためにこの世に来たっていうふうに言ってるんです。そしてもう黄色いところ、あえて記録しました。使える姿の究極の姿を私たちに教えてくださいました。それは何か、自分の命を捧げたんですね。まあ給仕という言葉を使えば、食事を用意したりとか何かを与えるとか、そういうこと、いや、それの最も究極な、自分の命を罪人に与えたんですね。身代わりの死、使えるものの最も究極の姿をなされたわけです。 次にもう一つだけご紹介したいのがパウロ、使徒パウロもこのように言っています。ピリピの手紙の中で黄色いところをお読みします。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですと。もちろん言ってることは同じですね。仕えるということの究極の姿を私たちに与えてくださいました。この世の物質的なものを与えるのではなく、本当に大切なもの、私たちの罪の贖いのためにその命を捧げられたんですね。弟子になるっていうことは大変なことですね。じゃあ私たちも命を捧げるべきなのか、ある意味そうなのかもしれません。でも簡単なことではないですね。3年半、先ほど申し上げましたが、寝る時も食事も働きの時も一緒にした弟子たち、でも数時間後にイエスが十字架につける時、最も近くにいた11人ですね、みんなバラバラに逃げていくんですね。本当に悲しいことですね。しかし私たちも決してこれを笑ってはいられないと思うんですね。今日のメッセージはここで終わりです。さあ祈りましょうと言ったらですね、多分皆さん同じなんです。私も思いました。あのドアを出ていくとき、やっぱり私は弟子にはなれないなって思うんですね。私はダメだなと思うんですね。私はついていけないなって思うかもしれません。何十年クリスチャンしてきたけれど、いや私も弟子と同じじゃないかなって思ってしまうかもしれないとですね。でもですね、イエス様はそのことを知ってるんですね。弟子たちがそうであったように私たちもダメなんだなっていうことを知っておられるんです。もう一度さっきの箇所に戻ってみたいと思うんですけど、28節を見てください。イエス様はこう言うんですね。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私たちについてきてくれた人です、人たちですって言ってるんですね。何度も何度も言いますが、もう数時間後です。何日後じゃない、数時間後にはご自分が十字架につけられる。そしてその目の前で最もそばにいていた者たちが誰が偉いんだって話してる。ちりぢりバラバラ逃げていく、そのことも知っておられる。でもイエス様は言うんですよ。よく来たねって。今日この朝私たちも言うんです。よくここに来たねって。弟子たちのことを思えば3年半の生活を思い出したでしょう。その中においてイエス様は弟子たちに言ったんです。さまざまな試練の時にもよく私たちについてきてくれたねって言うんですね。もちろん皮肉でも何でもないんです。イエス様は本当に心から私たちによくついてきたねって言ってくれてるんですね。私たちもクリスチャンとしては不十分です。まあ皆さんのことを言って申し訳ありませんが、不十分であり欠けがあり、完全にイエスに従いきれない。でもですよ、お一人お一人心の中を見ればですね、イエスを愛してる、従いたいって思う心があると思うんですね。そんな思いが多分皆さんにもあるんじゃないですか。そしてイエス様はこの28節のように私たちの心を知っておられるんです。そして今日もこの朝、よく来たねっていうふうに言ってくださってるんですね。私のことを愛してくれてるんだねっていうふうに言ってくださってるんですね。 慰められますね。本当に慰められますね。そして30節を見るとですね、ちょっと難しく書いてますが、後の世の時に私と共にあなたたちに報いがあると言っている。イスラエルの十二部族を裁くのですという言葉がありますが、無論これは裁くといういいか悪いかなんていう言葉ではなく、私と共にイエスと共にあなた方も新しい国で治めるものになるんだよっていうふうに言ってるんです。治めるものが使えられるのではなく、治めるものが人々に使えなければいけない。そしてそのことによって必ず報いがあるっていうふうに言ってるんです。慰められますね。本当に慰められますね。私も23年クリスチャンを、やってますっていうのも変ですが、洗礼を受けてから23年経ちました。半分以上、15年ぐらい、ちょっと数えてみたんですが、15年、教会の役員とかエルダーという奉仕をさせていただいております。しかしですね、いつも戦いです。自分の足りなさとの戦いですね。日本の教会をご存知の方は分かると思うんですが、日本の教会ですとほとんどの教会が役員やエルダーを選ぶときは選挙を行います。私も何回か選挙を当選って言い方もあれなのか分かりませんが、選挙を通して役員になったんですが、妻がいるので正直に言いますが、選挙のたびに祈りました。どうぞ選ばれないようにと、どうぞ役員に選ばれないようにと。ここはフェイスバイブルチャーシなので言えますが、日本に帰ったらこんなことは到底言えませんが、毎回祈りました。正直に選ばれないようにって。今でも変わりません。エルダー会が終わるとナインティを運転しながらベルビューに帰るとき、なんで自分がエルダーに選ばれたんだろうって、3人のエルダーのいる前で言うのもあれですけど、あーって大声出しながら運転していくんですね。事故らないように祈ってください。なんで自分がエルダーに選ばれるんだろうと、選ばれたんだろうと思うんですね。音楽をされる方のような音楽の才能もないですし、何か特別なタラントとか能力があるわけでもない。確かに聖書にはですね、あなたは高価で尊いって書いてあります。もちろん私も知っています。しかしね、思うんです。あの人のように才能があったらなと、あの人のようにもっと社交的で人当たりが良かったらなって思うんです。そう考えるとですね、もう何もかも足りないんだなって思うんですね。聖書にはですね、皆さん覚えてくださいね、求めれば与えられるっていうふうに書いてあります。そして祈ります。祈りました。でもどれだけ祈ってもですね、神様は与えてくれないんですね、私には。そうするとまた思うんです。なぜ俺が選ばれるんだろうとなぜ選ばれたんだろうって思うんですね。そうするとですね、神様はですね、いつもこの箇所を開かせるんですね。第一コリントの一章ですね、黄色いところを見てください。もう黄色くしたら全部黄色くなっちゃうんで、とても大切なところだけを選んだんですが、この世の愚かなものを、この世の愚か者を選び、この世の弱いものを選び、 取るに足りない見下されたものを選び、無に等しいものを選ばれたんだっていうふうに聖書は言うんですね。そして31節を見ると、誇る者は主にあって誇れというふうに書いてあるんですね。自分が足りないと、無に等しいと、知恵がないと思うならば、たった一つだけやれることがある。才能のある人たちにはもしかしたらできないかもしれないけれど、たった一つだけできることがあるんだって聖書は言うんです。神様は言うんですね、私に。主にあって誇れと。自らの知恵や力、才能を誇るんではなく、主を誇れっていうふうに言うんですね。なぜなら、30節を見てください。あなた方は神によってキリストのうちにあるのですっていう。なぜならキリストが共にいるからだと言うんですね。弟子のようにはなれないと思うかもしれないけれど、確かにイエスと同じことはできないからもしれないけれど、ただ一つ私たちにできることがある。それは主を誇ると。皆さんにはいろんな才能もタレント、いろんなものがあると思います。今日賛美者も司会者も祈られたように、本当に足りないことを主に誇ることができるか。いや、できるんですよ。それは誰でもできるんです。なぜなら私たちは足りないからですね。まあ皆さんのことを足りないって言うと申し訳ないですが、やっぱり私たちは足りないんです。でも30節にあるようにキリストがあるからこそ誇れるんですね。いいですか、ここにいる人々全員ですよ。全員が絶対できるんです。自分のことではない主を誇ることは全員ができるんです。でも聖書は面白いですね。いや、俺はできるっていうやつがいるんです。面白いですね。ペテロは自分ができるって言うんですね。今まで見た前半というのは、ある意味12、11人の弟子たちに対してですが、イエス様はこの後半からペトロにフォーカスを当てます。ご存知の方も多いかもしれませんが、ペテロはもともとバルナマ・シボンという名前でしたが、イエスからペテロという名前を与えます。マタイの福音書16章で、アラム語でケファ、ギリシャ語でペトロス、ペテロという名前、岩という意味の言葉を、その名前を与えられるんですね。ですからこの岩の上に教会を建てる、また彼に天国の鍵を与えるっていう言葉を言われるんですね。で、まあちょっと皆さんもご存知のバチカンの広場の場所ですね。で、この奥のところがサンピエトロ大聖堂という聖ペテロの教会っていう場所なんですね。ペテロという教会、実は世界中にいっぱいあります。まあそれほどペテロという名前が、まあ弟子たちのリーダーであり、とても象徴的な言葉、まあ、聖人に例えられています。で、まあ、余談ですが、まあ、私は行ったことがないので、いつか行きたいなと思いますが、これは啓明教会といって、ニワトリが鳴く教会っていう、その実際にペテロがですね、知らないと言った場所に建てられている教会らしいですね。まあ、イスラエルに行くことがあれば、ぜひ行ってみてくださいと。まあ、あまりこれを膨らませることはありませんが、じゃあ、ちょっとまた元に戻りたいと思うんですね。イエス様は言いました。まず最初にですね、サタンがあなた方を麦のように振りにかけることを願って聞き届けられましたっていうんですね。サタンはペテロの忠実さを振りにかけるために神様に願い、そして神様はそれを許されたんですね。多分 サタンはユダと同じようにペテロの心の中に邪悪な思いを与えれば、ペテロも信仰の道から離れていくだろうというふうに思ったと思うんですね。そしてもう一つだけサタンには思いがありました。何か神様を批判したんですね。どんなことか。いや神様、結局あなたはご自分を礼拝させるために祝福だ恵みだと言って人をただ釣ってるんじゃないですかと。それがなくなればこの世の人々はあなたを礼拝しなくなりますよ。さあ見てみなさい、私にやらせてみなさいってサタンは言ったんですね。ですから神様はよしと、じゃあふるいにかけてみなさいと許されたわけです。もちろん神様はですね、サタンのそんな思いに応えることが重要ではなくて、ペテロをふるいにかける、そのことがとても重要でした。ふるいにかけるということはどういうことか、皆さんご存知の方も多いかもしれませんが、農作業の中でですね、こう種や植物とゴミをこう選び分けなければいけない作業があります。それをふるいにかけるといって、そこから良いものと悪いものをこう分ける作業なんですね。ですからペテロは岩と言われました。リーダーであり、この後の世のとても大切な働きをするために彼はふるいにかけられなければいけなかったんですね。良いものと彼の自信、私は大丈夫というその自信、そんなゴミ、もみ殻のようなものをふるい分けなければいけなかった。だから神様は許されたんですね。32節を見てください。そしてイエス様はこのように言いました。私はあなたの信仰なくならないようにあなたのために祈ります、祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいっていうふうに言ったんですね。もしイエス様がこのように祈ってなかったら、多分ペテロは信仰をなくしていたと思います。もしかしたら先ほど見たサンピエトロ大聖堂がこの世になかったかもしれません。ペテロは実は異邦人たちへの伝道を最初に行ったものです。もしかしたら私たちに信仰が伝わってなかったかもしれません。しかしイエス様は祈ったんですね。信仰を失わないようにと。そしてペテロはサタンのふるい、その中から自分の失敗を理解し、やがて回復し、多くの人を益とする、祝福する働きへと導かれていきます。ここの近づけてやりなさいっていう言葉があるんですね。これも別に覚えなくてもいいんですが、この力づけてやりなさいっていうギリシャ語はすごく面白い言葉で、ルカの福音書の9章の51節でも使われてるんですね。それはどういう場面かというと、十字架の時が来ました。イエス様はイスラエルに行こうとして御声をまっすぐ向けてという言葉のところに使われてるんですね。ペテロは自分の自信が自分の働きのもといとでした。しかしイエスが言った力づけてあげなさいというのは、そんなものではなく、神の約束と神のその許しと神への信仰がもといなんだと、よりどころなんだという意味で力づけなさいと言ったんですね。ご自身がそうであったように。そして33、34、有名な箇所ですね。他の福音書にも書いてある、三度私を知らないというふうに言う。 聖書で3度っていうのはものすごい面白いと言いますか、とても重要な数なんですね。まあ簡単に言えば強調を示す言葉です。エリアは3度祈る。ここでも3度、それはつまり完全にイエスを私は知らないっていうふうに言ったことを強調してるんですね。マルコの福音書では知らないだけではない、呪いの言葉を吐いたというふうに書いてあります。そんなペテロのためにイエスは祈ったんですね。32節を見ていただくと面白いと思うんですね。イエスは困難や試練がなくならないようにとは祈ってないんですね。困難や試練があなたから去りますようにとは祈ってないんですね。信仰がなくならないようにっていうふうに祈ってるんですね。そして立ち直ったら力づけてあげなさいっていうふうに言ってるんです。ここの中にはですね、私は許しがあると思うんですね。確かに失敗するだろうと、そのことも分かってるよって、でも私はあなたを許すよって、そしてあなたが立ち直った時に他の兄弟姉妹を助けてあげなさい、力づけてあげなさいっていうふうにイエス様は言ってるんですね。慰めですね。私も本当に主に顔を向けられないような罪を犯しました。決して忘れることがないと思います。しかし私もその罪に見捨てられることなく、このようにして皆さんの前に立てるのは、やはりイエスのこの祈りと許しと取りなしによってでしかないといつも思ってますね。ですから私も本当にできることがあるならば、私が力づけられたように皆さんをこのようにして力づけられたらと、そんな手伝いがもしできるならと思い、ここに毎回、今も震えてますが、震えながらここに立つことが許されていると思うんですね。最後にですね、弟子訓練のまとめというほどでも正直なんですが、今回弟子訓練ということで、英語日本語の礼拝の中でですね、カーツ牧師やエルダーたち、いろんな方々が共に弟子訓練についてお話をさせていただきました。私も今回ルカの福音書9章14章今日の22章とですね、イエス・キリストが弟子たちに語った言葉について皆さんと共に聖書の箇所を見させていただきました。常にイエスの置かれた状況というのは、もうすぐに十字架の贖いがやってくる、十字架の時に自分の死が奪われると、そんな状況の中で近くにいる弟子たちに後の働きを委ねたいと、委ねるという状況でいろいろな教訓を語られてきました。その中に一貫してあったのは、試練や迫害や試み、つまり弟子たちの信仰が脅かされる問題が必ずやってくるということがあったんですね。ですからそのことについて備えておくためにも弟子たちにいろいろなことを話されました。私は あらゆる問題の背後には神様が必ずおられるというふうに信じています。神様は私たちの状況を用いて、さまざまな状況を用いて私たちのこの心を、人格を整えられる方だと私は信じています。時にそれは聖書を読む以上に、神様は私たちの置かれた状況を使われる時があります。それはとても理由ははっきりしてるんですね。なぜかというと、私たちは1日24時間その状況の中にいるからです。イエスも弟子とは関係なく常に宣教の働きの中で、常にこの世には問題が当然のようにやってくるっていうふうに言っています。そう警告している箇所が何箇所もあります。確かに私たちはですね、何月何日に試練がやってくるとか困難がやってくるなんていうことはわからないわけです。予知することなどできないわけですね。つまり、まあ問題のない人生なんてないんですね。常に問題があるんですね。まあ生きるっていうことは問題の連続なんですね。一つの問題が解決すると、待ってたかのように次の問題がやってくるんですね。確かに全てが大きな問題じゃないけれど、その一つ一つにやっぱり私たちの成長に重要なものが隠されているんだという。ペテロは後にですね、このように言ってます。有名な箇所で皆さんもご存知かもしれませんが、第一ペテロの4章で、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、キリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさいって。まあでもですね、苦しみを喜ぶなんて、いや聖書が言ってるから喜びなさいなんて簡単には言えないわけですね。私もそうです。ここを離れて何が起こるかわからない、問題が起きたら慌てふくためく。しかし私たちが最も深くですね、神様を礼拝して、神様が本当に近くにいるっていうふうに体験した瞬間というのは、最も辛い時であり最も苦しい時だったような、そんな時に私たちは神様がいるっていうふうに強く確信したんじゃないですかね。聖書に書かれた人々も同じでした。心が砕かれて見捨てられたと感じるとき、もうできることがない、耐え難い痛みに襲われたときに、神様しかいないんだというふうに、そんなときに初めて私たちは本当に心の奥底から、それこそ心を削るがごとく祈ることができるようになるんですね。痛みの中にあって私たちは上辺から着飾った祈りなんかもうできる力なんかないんですね。気力もない。苦難や試練を通してのみ私たちはそこからしか学べないことを神様から学ぶんですね。このペテロも何度も牢獄に入りました。ヨセフという人物も何度も牢獄に入りました。ダニエルもライオンの中に入りました。穴の中に入りました。エレミアも泥の中に。パウロも死ぬ思いもし、牢獄に入り、 何度も船に難破する死ぬ思いをした。もちろんイエス・キリストもです。同じユダヤ人たちから迫害を受けて何度も死にそうになり、全能の神様はそれらを起きないことにすることができたんですよ。でもしなかったんですね。許されたんです。それは苦難と試練を通して知るべきことを、神が共にいるということを学ぶためだったと思います。どんなことも神の許しにおいてしか起きないんです。たとえこの世の人が、悪魔が私たちを攻撃したとしても、それはすべて神の許しのうちにあることなんですね。このペテロの手紙というのは、激しい試練と想像も絶するような苦難の中にあった同胞のユダヤ人たちに書いた手紙だというふうに言われています。特にユダヤ人の中の回収者、今で言えばクリスチャンに書いた手紙だというふうに言われているんですね。ペテロは主を裏切りました。ユダと同じように裏切ったんですね。しかしイエスが祈られたように信仰を失わず立ち直った時に、愛する者たちを、愛する兄弟姉妹を力づけてあげなさいということを、そんな人に変えられたんですね。最後にもう一度この箇所を見て終わりにしたいと思います。弟子となるということはイエス・キリストに聞き従うことです。イエス・キリストと同じ歩みをしていくことです。イエスは迫害を受け試練を受けました。しかし復活して天に昇られ、今は神の右の座に座られているというんですね。今現在この中にも試練や試みや思いがけない出来事の中、そんな中にいる方がいると思います。それが私たちだと思うんですね。でもイエスは祈ってるんです。あなたのために祈ってるんですね。あなたの信仰が失われないように。そしてその時が過ぎた時、同じ人々を励まし力づけて、時には共に泣き、時には共に感謝し、その道をキリストと共に歩んでくださいと祈ってるんですね。これで私のメッセージは終わりです。キリストは、私たちがキリスト、イエス・キリストと共に歩むことを、弟子になることを望んでいます。それは難しい道かもしれませんが、キリストは、イエスはあなたのために祈っています。今も祈っています。共にその道を歩んでいきましょう。お祈りいたします。この日の礼拝を、今この時の礼拝を